マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや話の表そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
イエーイ、パチパチパチパチパチパチパチパチ。何がパチパチかというとです ね、
嬉しいことがあったんですよ。
嬉しいことがあったんですよ、はい、我々ですね、最初は1年間で終わろうとね、この番組を言ったんですけど、うん、パトロンがですね、
そうなんですよ、
那覇市市っていうですね、
那覇市という、
那覇市市 N 市じゃなくて那覇市市っていう方がですね、うん、NPO 活動基金としてですね、
そうですね、
我々に、少し資金提供してくれるということで延命することになりまし ました。皆さん、
パチパチパチパチパチパチ、
めでたいめでたいめでたい、はい、ということで、皆さんも安心してですね、はい、この番組をこれからもよろしくお願いいたします。
年越しまで続きますということで。
あ、はい、なるほど。じゃあ足掛け3年になりますね。
そう
そうですね、12月ぐらいから始まってますからね。はい、はい、じゃあ今日もね、
じゃあ今日ゲスト行くんですけど、ちょっとだけその話させて、はい、俺に、
はい、どうぞどうぞ。
はい、これ公開プレゼンテーションって言って、公の場でこういうことで、まあ、お金を使いたいですというところを資金取りに行って、どうぞ、那覇市のために、宣伝のラジオを作って、街で活躍している人とか、地域で課題解決に向かっている人を紹介してあげてくださいということで、
なるほど。
僕らのジャンルのエントリーでは一番で通りました。
一番。僕は一番取ったことないですね。でもね、一番で
。
この年になって初めて一番っていう。はい、ありがとうございます。
今日は前置きが長くてすいませんでした。
すいませんでした。はい。はい、じゃあ、いよいよいつもの放送に行きましょうか。
はい。お願いします。
今日のゲストは
素敵な男性、女性、お二人来てます。
あ、そうですか。ダッカーポのお二人ですか。
ダッカーポ。
ダッカーポじゃないですか。
ダッカーポ、僕知ってますよ。
で、
もう一人女性の方も知ってると思いますけど、今聞いてる男性の方はポカーンとしてますけどね。
あ、そうですか。はい。どなた様でございますか。
いつになく、前振りが長くてすいませんでした。今日はですね、まあ、本当に僕らの仲間です。はい、街づくりの仲間で一緒に活動してる方が、先にこれ言っちゃいますけど、那覇市議の、まあ、今度の選挙に、
市議
に立候補しまして、見事仲間二人当選しましたので、その当選したお二人を、はい、呼んでます。
イェーイ。
イェーイ。上原久子さん、吉峰勉さんです。
はい、
例によって自己紹介は自分でやっていただきますので。
ああ、それがですね、こっちの習いなので。はい、じゃあ、吉峰さんから。
男性からですね。はい、わかりました、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
吉峰勉と申します。うん、この度、那覇市議会議員選挙におきまして、皆さんのお力をいただき、当選をさせていただきました。本当に、心より感謝を申し上げます。とともにですね、まあ、ラジオの出演ということでテンション上がります、今日は。
ね、はい。いいね、いいね、いい感じ。
まあ、ラジオが好きなんで、この喋りっていうのはですね、やはり、うん、テンション上げでいこうと思ってるんですけども、私、そう、上げ上げ、飛び飛びで参りますけども、はい、前職は沖縄県ドクターヘリのパイロットをしておりました。
ほら、飛び飛び。
飛び出ます、回ってます。ということで、吉峰勉です。どうぞよろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
イケメンなんですね。
イケメンなんですね。
ラジオでは伝わらない。はい、ありがとうございます。はい。
じゃあ、続きまして、女性の僕らは、こう、仲間内は久子さんと呼んでるので、今日は久子さんで通しますけど、ね、はい、久子さんお願いします。
はい。はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
上原久子と申します。はい。はい、私も、この度の那覇市議会議員選挙、たくさんの方の応援のおかげで無事に当選することができました。本当にありがとうございました。私は、まあ、ずーっと、本当にかれこれ24、5年、街づくり、まあ、地域のことというのに携わってくる中で、まあ、今回こういう機会をいただいて、選挙に出るというふうになってですね、やってきたわけですけれども、まあ、ついこの間、まあ、今もそうですけれども、那覇市の共同による街づくり推進協議会というところを通してですね、はいはい、街づくりに携わっています。
はい、
今日ラジオ、まあ、久々なんですけれども、
いいですね、
はい、私もまあ、吉峰さんに負けずにテンションを上げて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ、那覇議会の始まりですか。
那覇議会。でも、その前にね、ちょっと旬な話題があるんで、はい、今、はい、久子さんが、こう、まちづくり、共同、協議会。ごめんなさい、噛んでる。なんですけど。で、まあ、そこ、共同大使って、那覇市から、移植受けた方たちが、共同、 地域の、まあ、ちょっとお助けマンとか、うん、おせっかいさんって活躍していくんですけど、していくんですけど、先月、吉峰勉さんが晴れて、京都大使に任命されたんですよね。
ああ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
先週
じゃあ、先月ですね。
今、先週って言ったのはですね、収録が7月だからです。放送は8月9日ですよ。はい、よろしくお願いします。いいんです。こういうハプニング、いつもなんです。
はい、いつもなんで、はい。いや、それじゃあ、共同大使にもなられて、議員さんにもなられた。
ね、はい、
ダブル喜びですね。
そうですね。ダブルおめでた。
ダブルおめでた
ですね。ありがとうございます。
ダブルカムカム。
はい。
ね、
じゃあまず基本のとこから、吉峰くんから聞いていきますけど、
はい、
まあ、絶対的にこれは聞かれるので、何度も聞かれて悪いんですけど、
はい、
市議を目指した動機など。
そうですね。うん、
動機ですか、
うん。ドクターヘリのね、
そうなんですよね。うん、今、ドラマでもやってますね、コードブルー。
はい、
まあ、私、コードブルーの実際のその撮影されてる今、現場、うんうん、あの病院って実は本当にある病院なんですよ。
実在する病院
で、まあ、ドラマの中でこう、うん、青い道路に青く塗られたところを走りながらヘリポートに向かうってあるんですけど、うん、あれ実際にあるんですよね、本当に。で、まあ、ああいう病院で働いてました。
で、あそこで飛ばしてたんですか。
あそこで飛ばしたんです。
ああ、そうなんですか。
まさに。
モデルじゃん。
モデルです。まさにモデルなんですけど。
コードブルの
ヤマピーって呼ばれてくれて、
ね。そうですね。ヤマピーはお医者さんの方ですよね。先生の方です。はい。まあ、まあ、そういう現場に働いていまして、どうしても、やはり故郷の沖縄県のために何かがしたいと思いまして、うん、帰ってきて、で、沖縄県のドクターヘリのパイロットをしたんですけども、うん、やはりこの救急医療現場をこの目で見てまいりましてですね、もう少しこううまく命を救うために仕組み作りできないかなと思ったりしたんですよね。まあ、そんな中、私40歳になるんですけども、高校の同級生を心筋梗塞で運んだんですよ。
お
ー、私が操縦するヘリで、
うん、沖縄帰ってきてから
リアルな話、
リアルだ。それで、まあ、40歳にして心筋梗塞になるというこの沖縄の現状を見まして、やはり救急車を増やしたりですね、ドクターヘリを増やしたりするということだけではなくて、うん、病気にならない仕組みを作っていかなければならないと思いまして、じゃあお前医者になれよなんて一言あるんですけども、いや、医者になるまで結構時間かかるんですね、先生ね。
そうですね。ね、まあ、最低6年。
最低6年、それから研修医2年やって、ね、
10年、8年、10年、
はい。そんなだけ働かずに、まずいられないのと、うん、そんな間に何人もの人を、救うチャンスを逃すっていうのは、やはり、うん、もったいないと思いまして、やはりこの多くの命を救うための仕組み作りをしていきたいという思いで、今回の那覇市議会議員選挙に立候補をしたんですよ。
なるほど。素晴らしい。説得力あるね。
ヘリコプターの前の段階で、ね、
はい、
手を取るということですね。
そうですね。
あ、素晴らしい。うん、ね、
救急医療はね、ま、麻婆に任せとけばいいから。
そうなんですよ。
あ、いやいやいや。
僕、なんて呼んでいいか、麻婆先生って呼べばいいんですか、この場では。
麻婆、
はい、先生。
麻婆、麻婆
です
。
まあ、そういうことで、やっぱり、病気にならないために、うん、こう、どうやって病気にならないために防いでいくかって、そういう仕組みをね、作っていかなければいけない。
わかりました。こういう時ね、いつもね、僕ら言うんですけど、
はい、
ドクターヘリのパイロットを失業させるために、僕ら仕事するみたいな。
おお、いい話。
お医者さんが仕事をしないように、うん、僕らはね、うん、お医者さんがね、もう失業するように、うん、みんな健康になろうよっていう。
そうです、
ね。
いい話。
う
ん、
すいません。
いやいやいやいや。
はい、あ、どうも、はい、腰折ってすいません。
いやいや、
は
い、まあまあ、そういう、まあ、そこですよね、本当に今、うん。私が今、この那覇市からやっていきたいってことは、人の命を救うっていうのが、もう一番のテーマです。
うんうん、はい、わかりました。
ありがとうございます。
はい、素晴らしい。
じゃあ今度は久子さん。
久子さん。
ぜひ動機を。
はい、動機。はい。うん、そうですね。私はまあ、生まれも育ちも、この那覇市の中の、まあ、おろくというところなんですけれども、うん、まあ、そこでずっとそういう、まあ、地域のことっていうのをやってきたわけです。うん、で、そうですね。こう、長く、こう、やっていく中で、やっぱり地域の課題っていうのが、こう、見えてくる。でも、どうしたらいい、どうしてそれ、どうやってそれを解決したらいいのかなとか、こう、で、どうしても、こう、視野狭いので、こう、一歩ちょっと、那覇市に出て、勉強しようということで、始めたのが、那覇市の、まあ、市民共同大学、那覇市の市民大学の場ですね。そこに出ての、まあ、7年、8年という中で、那覇市の街づくりをずっとやってきたわけですが、うん、この、まあ、その過程の中で、今、まあ、那覇市現職の方がいて、その前の方がいらっしゃるんですけれどもね、その方が、まあ、人工透析を受けながら、うん、その市議 と議員としてのこう仕事というのをすごいもう懸命にやっていらした。その姿をまあ見ていたわけなんですが、その方からちょうど16年前に、まあ4期で自分は終わるんだけれども、僕の後に、私に対してですね、うん、僕の後を継いでやらないかということで
お話。16年前ですか？
そうです、16年前です。でもあの時はまだ30代半ばぐらいで、うん、で、全く考えてもいなかったので、うん、いやいやいや、で、お断りしたっていうことがありました。うん、でもそれ、きっとそれがきっかけで、うん、同じその地域のこと、街づくりっていうふうに携わっていくんですけれども、やっぱりこの見る、見方ですね。同じことをやってるんだけれども、多分それを見ている自分っていうのがまた変わってきたんだと思うんですね。で、ちょっとそう、課題とかどうしたらっていうのが、そういうもっと思いが強くなっていってですね。で、16年経て、よしと。
よしと。
はい。
ああ、素晴らしい。
また復帰したっていうのがあります。
要するに16年前につけてもらった日を、16年間た、ずっとこう大きくしていって、で、いよいよ実現ってことですよね。
そうですね。
で、その間、16年間の間、うん、市民としては生きてきたんだけど、議員という目でも、街づくりをずっと見てきたっていうような感じでしょうかね。
そう、かもしれないですね。
素晴らしい。
置いてた赤ワインがね、熟成して、ちょうどいい飲み頃になって、今が飲み、みんなのために、皆さん飲んでください、活躍してくださいという。
そういうことでしょうね。
そういうことでしょうね。
で、今、久子さんがおっしゃったんですけど、はい、久子さんはね、地盤っていうのが、こう、6の方であったんですけども、吉峰さんは地盤とかは？
いや、私、まあ、もともと首里金城町出身なんですけど、大学卒業して、本土の会社に就職してたものですから、まあ、12年就職してたものですから、地盤もないんですよ。で、もちろん、看板もありません。で、カバンはあるけど、中身がないっていうね。ありがとうございます。
はい、面白いですね。一人で突っ込んで。
すいません。
面白いな、
まあ、そういうわけで、まあ、地盤もなかったんですけど、やはり、もう多くの人に支えられたっていうのが、今、この選挙で本当に感じているところですね。はい。
で、久子さんは、じゃあ、お六王地盤としてっていうことになりますか、ね、
まあ、そうですね。で、応援、まあ、後援会事務所、後援会っていうのも立ち上げてくれたのは、まあ、地域の皆さんですしね。そこが、まあ、中心ではあるんですけれども、まあ、そうですね。でも、あと、まあ、私はその那覇市の中で、街づくりっていうふうにやっていく中では、まあ、きっと、お六以外の、そのね、いろんなところで、また応援してくださった方たちがいらしたんだと思います。
なるほど。
はい、なるほど、まあ、いい話だったんですけど、はい、僕らのラジオのね、ちょっとした欠点が一つあって、はい、いい話を途中でちぎって音楽流さなきゃいけないんですよ。
でも音楽番組
です。音楽番組ですから。
そうですね。
ということで、今日は、ファーストゲストで、久子さん、
はい、
曲の思い出と、まあ、なんでこの曲を選んだかなどをちょっと聞かせていただければ。
は
い、
曲は、チューブのサマードリームという曲なんですけれども、これはちょうど私が大学生ですね、大学3年時だったかな、4年だったかなぐらいなんですが、ちょうどその頃、まあ、選挙つながりで、県議会議員選挙がありまして、
はいはい、
そのお手伝いでウグイス城をやったという経験があります。で、その時の、遊説歌、選挙歌の BGM がこの曲だったんですね。なので、この曲が流れると、車の中で一生懸命こう喋ってたってことを思い出すわけですが。
で、今度は自分の名前を。
いいね、いいツッコミ。今日いいね。
もうちょうど、もうそうですね、大学の頃だから22とかぐらいですね。もう全然選挙というものに、ね、政治というものに関心がない時だったと思うんですけれども。
さっき言った16年前の、それはさらにその前です。
あ、そうそうそう。
これで言うと年齢が。ダメですよ。
18です。
そうですね、はい、はい。
こう、まあ、その県議の方を一生懸命応援しながら、初めてこうだって。こう投票に行くっていう、そういう思い出のある曲ですね。
じゃあもう一度曲名お願いします。
はい、はい、チューブのサマードリームです。
はい、久子さん、もう一度曲紹介してください。
はい、はい、チューブのサマードリームでした。
はい、はい、 爽やかですね。
いつも通りポッドキャストで聞いてる人は、うん、YouTube で探してくださいね。お願いします。
はい、チューブ大ヒットしましたもんね。
チューブ大ヒットしましたね、
うんうんうん、前田くんでしたっけ、う
んうん、僕ら那覇市ですけどね、南部だけどチューブ、
うん、面白いねどうしたんだよ、
ちゃんと返せばいいね、
歌舞伎劇場みたいなね
選挙戦から解放された感がバッチリだね。
これは初めて見ました
ね。俺もだよ。
え、そうですか、
うん、僕らいつもね、あの、同じ那覇市民協議会で、あの、集まって、
ね、そうですね。
街づくりのことについてずっと話してたので、
はいはい、そうです、そうです。
こういう、ね、ボケとツッコミする吉宮さん初めて見ました。
あらあらあら、ね。
僕ら知り合った頃は、二人ともこう、議員に立候補するなんてことはなくて、そうそう、一市民として、そうそう、あの、お友達になりませんかみたいな、ね、ところから始まったので、
う
ん、
そうです
ね。で、ね、あの、二人が立候補するって言ったら、とか思ってね。そうそう、
だから入り口いつも言うけど入り口いいから非常にやりやすい今日はたとえ議員の方でもリラックスしております。
あ、はい、
でも今回 の、 あの那覇市議選っていうのは、はい、あの、まあ、新聞で言うとものすごく激戦だったっ、
ね、そうです、
激戦でしたね。
どうでしたっけ、38?40
名の定員に対して、うん、67名、
ね、
そうですね、すごいですね、
2倍近く、
2倍近く
のところで、
うん、激戦2倍、
しかも2人とも2人新人だしね、
はい、新人でね、新人で、それで聞いたときにちょっとひるみませんでした、
まあ、そうですね、ね、本当にあの最後の最後まで、うん、もう開けてみないとわからないよねっていう、うん、そういう状況でしたね。
よくね、高校受験の時ね、あ、2倍やめようとか言うよね、ありますよね、倍数倍率
みたいな、ありますね、
ここをやめてあっち行こうとかね、うんうん、
ある程度予想ができるって言ってもね、やっぱあんだけ出てたらちょっとびっくりするよね、
う
ん
う
ん、
しますよね、
う
ん、
もうどうなるかわからない、
わからない、開けてみないと、
まあ、いや、うん、で乗り切った
なるほど、
うん、今回ね、あの、本当当選なんだろう、当選確定なんて、なんて言うんですか、
ね、これだけ取れば当選する
みたいなやつ、あ、そうそうそう、うん、当選しましたみたいのも、うん、なかなか出てこなくて、
ああ選挙速報の、
選挙速報の、
選挙速報の当確とかやつ、
ね、そうそうそう、うん、NHK のデータ放送で僕はずっと見てたんですけどね、うんうん、現場とかはどんなしてたんですか。
いや、あれですよ、もう、なんでしょうね、もう、まあ、支援してくれる方々と一緒に事務所にいるんですけど、うん、ラジオ、最初ラジオ聞いてたんですね、うん、でラジオ聞きながらこうで、ラジオの放送は12時半で終わりますって言いつつ、うん、その中で誰々当確、誰々当確出ました、当確出ました、わーって言ってる中
で、あ、でやっぱその時も出てるんですか、
出てるんです、はい、うん、で12時半回ったらと終わるんですよ、うん、ラジオのね、放送が、うん、そうするとどうするかって、これネットで見るんですけど、うん、いや、僕の場合はラジオ放送終わっちゃったんですよ、うん、あれあれれれって感じでこうずっとこうまあ、みんなはこう、ワイワイ騒ぎながらお茶飲んだりお菓子食べたりしてるんですけど、まあ、僕はこうじっとしてろって言われるけど、やっぱじっとできないんですよね、あれね。うろうろうろうろ歩き回ってしまうんですよ。はい。
面白い。
いや、本当に、なん、ねえ。こうもうう
ろうろが
うろうろが止まらない、
うろうろが、まるでもう数時間続いたんじゃないですか、じゃあ、
ね、そうなんですよ、ね、最初に当確出たのが11時半ぐらいの方がいらっしゃったので、うん、もうそこからずっとです。私もう1時前だったんで、1時間半ぐらいこううろうろうろうろ、2時間近くですかね、もうずっとそういう状況でしたよ。
多分その状況耐えられますか。
いや、耐えられない。
耐えられないですよね。
耐えられるというか、場の雰囲気もちょっと心配になりますね。ね、
そうなんですよ、空気が使ってね、大丈夫だよって言ってくれる人もいて、うん、いやいやいや、最後まで分かんないかなとか、ね、向こうの方小声で落ちたんじゃない、落ちたんじゃない。
大丈夫か、
大丈夫かっていう声も聞こえますからね。
は
い。
なんか相当事務所から消えていく人がいたりしてね。
そうそうそう。まあ選挙あるあるで怖いところなんですけど、はい。
ちなみに、久子さんは何時に当確？
私の場合、もうそのみんなで万歳ってなった時っていうのは、タイムス、新報さんの両方がその当確って出した時点を持って、うんうん、みんなで、あ、じゃあ、オッケー。っていうことでなりましたね。
これ何時ぐらい
ですか？それが、2時。
2時。やっぱり2時だ。
2時ちょっとだったかな。はいはい。
吉宗君は、
うん、うちが12時45分ぐらいでした。
45分、
うん、はい。
夜中にわーってやってたんだ。
そうなんです。うん、もう近所大迷惑ですよね。
早いね。
でも、私の場合、私
だるま
を、
だるま、
うん、それはもうちょっと準備してなくって、もうあえてそれをしなかったんですけれども、くす玉を作ってもらってですね、うん、でくす玉を まあ、当確出たら、ばーって割るということだったんですけど、このくす玉が、12時過ぎに、勝手に割れて。
縁起がいい。
縁起がいいね。
縁起といい。でももう、すごい、出てこない。結果が、票が全然出てこない中で、突然みんなの前でパカッて割れて。割れて。
大丈夫だよ、パカッて言ったんだろうね。も
う笑うに笑えない。どうしようかって。そんな状況でしたね。
なるほど。ああいう事務所っていうのはこう隊長みたいな方がいらっしゃるんですか、やっぱり。
あ、そうですね。
自分が隊長ではないですよね。
あ、会長さん。あ、
いや。会長さんっていう。
はいはい。
会長さんっていうんですか。
後援会長。
後援会長の。その方がいらっしゃった、その方もいらっしゃるわけですね。こう、厳しい顔してこう。
みんな座って。
見てるわけですね。なるほどね。
そうですよね。
よく漫才のね、
テレビでね。
テレビでよく見て、で、今度敗戦の弁やってる人もいたりして、ね、すごい、もう、これがね、上と下のあれだってね、だって本当にもう、1か0かのどっちかですもんね。
そうですね。もう1か0か、その努力があっても、それが結果として残んなかったら何もならないっていう世界なので、まあね、本当に皆さんに助けられたっていうのを思って、はい、これ自分が通らなきゃっていうのが思いですよね。もう自分が落ちる落ちないとかっていうのは、まあ、もう結果だからしょうがないなんですけど、応援してくれた人の気持ちに応える。答えられなかったらどうしようっていう重さですよね。
は
い、
そのプレッシャーがね。
そうですね。だから当選した時は、もう嬉しいとか喜びとかっていう、そういう感情よりも、もうとにかくほっとした。
ほっとした。
とにかくほっとした。なんか今、吉峰さんが言ったように、やっぱりこの、これだけの方が応援してくれてる中で、もし、落ちたらどうしようかなっていうような、そういう心配とかもしながらね、それができた。
他にそういう経験ってないですよね。これだけ大きな人に。
でも先生ほら仕事上こう、いい患者さん助けたとか。
いやいやあるけど、だけどそれほど大きな人って何千人じゃないですからね。
いやいや
数人ですからね。頑張れてきてく
れる。ある意味こんなに人に感謝するっていう感情が湧き出るという経験もすごいですね。羨ましいというか本当に。
感謝の気持ち、もターボーさんの言った感謝の気持ちいっぱいです、本当に。
感謝はこのためにあるみたいなね、感謝という言葉はね。
そうですね。
そんな感じでしょうね。
俺、あの日、NHK のデータ放送で見てて、NHK のデータ放送遅いんですよ。2時ぐらいになっても出てこなくて、で、こんなの選挙すごい大変なんだなと思って、で、事務所に行くにも行けないし、
そうそうそう。
行った時の、ごめんなさいね、本当に行った時のダメだった時にどう声かけていいか、もう本当に、僕ら仲間内でもさ、今もネタ話するけど、
はい、
2人が当選した場合、2人が落ちた場合、1人が当選した場合、どうやって対応するかというミーティングをしてたんですよ。
してました。
そのね、そういう直前ぐらいは落ちたとか滑るとかって禁句ですからね。
ああ、なるほど、なるほど。
もう僕らにとっては。はい。
まあ、落ちたという言い方はしないけどね。でもどうやってお祝いしようかという話、僕らも。飲み会なんしかしないってね、マボタボをどうやってお祝いしてあげようかというところで、結果が何であろうが、必ずやろうみたいな話
だった、ね、その3通りのどっちでもやろう
どっちでもやろうって、
ね、なるほどね、
仲間は仲間 で、ね、頑張って2人のことを一生懸命考えたわけですよ、
はい、ありがとうございます。
じゃあ難しい質問していいですか、
はい、
その激戦の中で、
はい、
まあ、勝ったわけですけど、この勝因はという
か、
ね、吉田勝因じゃなくてね、違うんやねんっていうことで、勝因は久子さんの方からどうでしょうか。
勝因、まあ、勝因、そうですね、私の場合は、やっぱりその地盤があるって皆さんに思われてるので、どっちかっていうと、こう、もう当然勝てるでしょっていう見方をされてたわけですよね。
嬉しいね。
でも、やっぱりその地盤っては言っても、なんていうんですかね。こう、やっぱりこういう中にも、まあ、自治会が高齢化していくっていうのと同じで、
はいはい、
やっぱりそこに住んでて、こう、顔を見せる方も、やっぱり、前よりは皆さんお年召されてるっていう感じがあってですね、そういう中でどうやって若い人たちにこう広げていけばいいのかなっていう、そういう不安もあったわけですよね。だから、そういう中でも、自分にこう見えないところで、こう行った先で、あの人が来てたよ、この人が来てたよっていうふうに、私自身が見えないところで皆さんこう頑張ってくださった方がたくさんいらしたっていう、もう本当にそこだと思います。
そういう仲間を地盤とかじゃなくて、そういう仲間を作れたってことですよね。なるほど。
はい。 私、吉峰はですね、松陰、その、松陰っていうのも本当にでも皆さんのおかげで、この投票していただいた皆さんのおかげっていう気持ちなので、松陰ってなるとなかなかもうわかんない。地盤、こう、下子さんみたいに地盤があると言われてたでしょう。でもそれはわかんなかったよ、とかっていう、このストーリーがなくてですね、やっぱりこう、もうわかんない。地盤がないから読めない、本当に自分の思いを皆さんに伝えて歩いただけっていう感じなので、分かんないですよね、ただただただ支えてくれたメンバーがですね、親戚から、そして同級生、後輩からまた先輩から遠くの那覇を越えた本当に遠くの方々からの支援もいただいたので、本当にやっぱり多くの方々にお願いをして歩いて自分の思いを伝えてきたってところですかね。
うん、なるほどなるほど。さてあれで、どうぞ。
今回ちょっと分かったというか思ったことは、特に吉峰君見てて思ったんですけど、一生懸命思いを伝えれば、市民は響くんだと、いうことね、本当に分かって。
だから今回は要するに、落ちちゃった議員さんには非常に失礼かもしれませんけど、何期も通ってた方が落ちたりとか、はい、そういうのしてますよね、だからまあ、地盤とかそういう人脈もあるはずですけどってことなん でそれをお二人が信じながらも勝ち抜いたってことはやっぱり何回も、ね、まあ、ターボが言うように何回も訴えるっていうような、心に響くものがあったんでしょうね。
自分の情熱をちゃんと伝えたからですよね。形だけじゃない、なんていうの、紙面、なんていうの、四角いものだけじゃなくて、本当に、いろんなところに自分の思いというのをちゃんと放射したというところ、臆さずそれを伝えたというところ。
で、それが届いたってことですよね。
届いたということです
よ
ね。
僕はね、片一方からこう伝えただけで届かない人もいますからね。それが人の心に伝わったってことでしょうね。
本当ですね。
さてあれですかね、4年後に立候補する方、今のアドバイスで、大丈夫ですかね。
大丈夫ですかね。
あれ先生もしかして考えてます？
いやいやいやいやいやいやいや、これはね、企業秘密でございます。
企業秘密ですよね。
未来ちょっと話がやばくなってきたから、音楽流しましょうかね。
ひな臭くなってきました。
じゃ続きまして、吉峰君。
はい。
曲紹介。
あら、曲紹介。すいません、今日、曲紹介、ね、70年代、80年代というリクエストに中でも、私、間違ってしまいまして、90年代の曲を持ってきてしまったんですけども、やはり、自分は、パイロットっていうのは、どうしても、捨てられない、自分が小さい頃から見てきた夢だったんですけども、その見た映画の中でとっても印象だったのがトップガン。
トム・クルーズ。
やっぱりトム・クルーズ。
トップガン。
はい。バル・キルマ。
そうですね。トップガンのメグライアン。とりあえず、出演者の名前言ってるだけですけどね。出てましたね、メグライアンね。
出た。
すごい可愛いんですよね。
可愛いんですよ。
まあ、その中で流れてた、ライチャスブラザーズの、You've Lost That Loving Feeling。
はい、じゃあ、吉峰君、もう一度曲振りを。
いや、思い出しました、風景。はい、トップガンで流れてました、ライチャスブラザーズの You've Lost That Loving Feeling。
ああ、素晴らしい。いや、
ありがとうございます。
吉峰さん、あれですよね、アメリカで生活したこともあるんですよね。
まあ、アメリカで生活したこと、ちょっとだけあるんですけど、まあ、それよりもですね、このドラマ、まあ、映画でね、流れてたこの曲ですけども、トップガン、主人公はトム・クルーズ。
トム・クルーズ
と、同い年の昭和38年生まれのマーボーターボー。びっくりです。
もう同級生。
そっちの方がびっくりです。
もう子供の時、肩並べてね。
はい。一緒にね。フルートピアノ見ながら。
フルートピアノ見ながら、こんな野郎とか言ってたんですね。はい、
昭和38年です
ね。ちょっと何ヶ月か早いからエバってんだけど。
トム・クルーズね。あの偉くなりやがって。はい、まあいいや。許してやろう。
許してやろう。はい。
はい、すいません。
いきますか。次は、まあ、未来の話というか、やりたいことというか、本当にどんな感じでもいいんだけど、まあ、何を目指すとか、
そうね、この、どっかに4年に限らずでね、
そう
今後、もう、
じゃあ、吉峰君から。そうですよね、私、吉峰はですね、まあ、その選挙で掲げた公約とか、やりたいこのもの、まちづくりっていうのは、まあ、皆様に訴えてきた。で、今後も、まあ、この仕事をするためにも皆様にお話をしていくんですけども、まあ、議会であるとかね、いろいろあると思うんですけど、それとは別にですね、私、まあ、趣味でサーフィンをしてるんですけども、やはりはこの今自然をこうどう守っていこうかっていうのも考えていかなければいけない一つのテーマなのかなと、
サーファーそうですよね、
やっぱり確かにこの 町を守るために、ブロック、消波ブロックを置いて、町を守るということも考える人もいれば、やはり自然の中でそれを受け入れて生活していく、まあ、住む人間を丘の方に行くとかですね、まあ、そういうことも考える。だからバランスのいいこの自然の守り方をしながら、人が自然と共存していけるようなことも少し考えていきたいと思っているんですよ。で、まあ、次の2020年オリンピックでは、サーフィンもオリンピックの種目としてなったんですけども、そうなんですよ。で、県内初の沖縄、まあ初ではないですけどね、沖縄県から、プロサーファーも誕生しましたよね。
あ、そうなん
だ。はい、高校生です
よ。そうそうそう。
まあ、そういう方々をバックアップできるような体制も作っていきたいし、で、まあそういうふうにスポーツを通して、自然を通して、こう、沖縄が盛り上がれる、そんな、沖縄を作りたいなとも思ってます、
いいね。
サーファーってね、なんか独特な価値観があるよね。
そうですね。
ね、要するにはこう持続する社会とかさ、
はい、
あ、そういうエコとかさ、独特なね、
そうなんですよ、
あれがね、なかなかいいなとは思うんですけど、私ね、
なかなかラジオで伝わらないと思いますけど、吉見君真っ黒なんですよね。
真っ黒ですね。
今の時期に真っ黒っていうと、今サーファーで真っ黒っていうことになってるんですけど、これは選挙で真っ黒
なんです。そうなんですか。はい、なるほど。
脱ぐと、このね、あの、どこ大会
で。そうです、そうです。
はい、あ、そっか。
はい。
じゃあ、久子さん。
はい、そうですね。私は、まあ、あの、この、今回選挙、ということで、まあ、掲げてきたものって、一番は、やっぱり、これまで自分がやってきた、その、共同によるまちづくりというものがあるんですけれどもね。これは、あの、やっぱり、こう、いろんな課題がある、だけれども、それを解決していく、その土台っていうものを、やっぱり、しっかり作っていかなければ、いかなければいけない。だから、それが、まちづくりであろうと。だから、それを、あ、まあ、これまでもやってきてるんだけれども、きっとそこにまた、あの、いろんな、また、問題、課題あるわけですよね。それを解決しながらも進めていくっていうことがまず一つあって、で、その上に立って、私が、あの、子ども教育福祉っていうこの三つは挙げたんですけれども、まあ、その中で一つ言うとすれば、あの、まあ、子どもたちの支援という中では、あの、まあ、無料塾っていうものを、あの、ぜひですね、あの、企業の皆さんの協力、これも結局共同という枠になるんですけれども、そういうのを得ながらですね、なんかこう、展開していく、そういう仕組みというものを作っていきたいなというふうに思っています。で、そうですね。私があの、普段こうちょっとやっていくな、いる中では、あの、例えばあの、交差点で、ね、朝の挨拶とかって、吉峰さんも本当に毎日のようにやってらっしゃるんですけれども、はい、私もやっていて、あの、思うのは、あの、そこでもう、まあ、子供たちから、お年寄りまで、みんなこう、声かけてくれたりとか、それからあの、もうこんな問題があるんだよね、とかっていう、もう、実際そこの、信号待ちしているその短い時間で、うん、あの、訴えてくる方たちとかも いらしてですね、で、ここの交差点で、この手を振って挨拶をするっていう短い時間なんですけど、すごくいいコミュニケーション、そこにまたコミュニティというか、ができてるなと思って、こういうのを大事にしながら、本当にあの市民の皆さんの声をしっかりと聞いていく、そういうふうにな、活動っていうものをこれからちょっと続けていきたいなというふうに、思っていますね。
なるほど、
はい、
もう実際やった人じゃないと言えない言葉ですよね。言葉ですよね、だって本当にこう立って演説する、演説っていうかね、あのそういうことをやるのが、どのぐらい意味があるのっていうね、やったことない人は考えちゃうんですけど、そういったことがやっぱりあるわけですよね。
二、はい、人のすごいのはさ、選挙当選した翌日に手振りに行ってるからね、 ありがとうございましたって
なるほど、
その翌週というか
翌週をね、
そういうのすごいですよね。
すごいですよね。
だから、自分たちの仲間がこういうスタンスでいるというのが、あの、非常に嬉しい。
そうですね。だから選挙のための活動じゃなくて、その後を見据えてのね、まあ、本来そうであるべきなんだけど、っていうことなんです、ね。
本当に気持ちが伝わってくるという感じで。
あと共同っていう言葉ね、今、久子さんがおっしゃったんですけど、
はい、
まあ希望の言葉ですよね。だから共同っていうことで、で、多分、マボンも、あの、共同っていうこと、那覇市の共同っていうのに賛同して、こう、街づくりっていうのに参加したわけですから、はい、その共同っていう言葉に、をね、絶やさない、もし、それをもっと豊かな、はい、実りある言葉にするように、
そうなんですよね、
ね、お互い活動していきたいなっていう、うん、まあ、ね、このラジオもそのためにある。
そうそうそう、そうなんですよ。うん、 あとはちょっとだけ僕から希望を言うと、はい、あの那覇市モデルみたいのをね、うん、ぜひ、
はい、
全国的にもあれが那覇市モデルだよ、あそこから広がったんだよみたいな、うん、あのさっきの無料食でもあの本当に自然守るでも、うん、何でもいいんだけど、うん、そういったところを気持ちに込めてくれるとなんか応援したくなる、うん、
いいですね、
うん、いいですね、
那覇市発、
那覇市発、う
ん、幸福行きみたいな、ね、
そ
うですね、
それをいつまでにやるか、ね、2021年那覇市100年ですからね、うん、
あ、2021年でしたっけ、
そうですよ、それまでにこう新しい那覇を、那覇から発信できる何かをね、久子さん頑張ってください。
一緒に頑張りましょう。
共同ですからね。一緒に頑張りましょう。はい、すみません。
僕らもですよ、僕らも。
はい、共同ですから。
メール交換は後でさせますから。はい。とりあえず、ターボーの曲に行きたいと思います。はい。今日はごめんなさい。マーボーの曲ないんですけど、ターボーはですね、先月、渡辺佐藤を。
あら、
あの見に行った、その
これまた鍋さん、これまた懐かしい、
御年78歳、83歳、まあそれぐらいなんですけど、
そうなるんです、
で25年前に来たということを言っていて、
う
ん、でその前が30数年前で、僕高校生の時に見に行ったんですよ、
沖縄で、
渋いでしょ、那覇市民会館で渡辺を聞く、あの俺みたい、高校生みたいな、
那覇市民会館で、
そうそう、しかも指定席じゃないからさ、高校生は時間あるから、一番に並んで、夕方のあれを昼から前に座ってみたいな、というのをやったんですけど、まあ、その、資生堂のコマーシャルをね、草刈正雄と、うん、あのずっとやってた時期のちょうど真ん中のやつを
今日、一番人気あるやつ
そう、持ってきました、
時でね、
聞いてください、はい、渡辺佐藤で、モーニングアイランド。はい、渡辺佐藤で、モーニングアイランドでした。
いやー、懐かしい。なんか高校時代に戻っちゃいますね、これね。
この前にカリフォルニアシャワーという
シャワーがあって、ね、あの、宣伝がありましたよね。
そうそうそう。
草刈正雄の。
そうそうそう。うん、その後に、オレンジエクスプレスという、
ね。オレンジエクスプレスか。さすが覚えてるね、
まあ。あの頃が本当に懐かしくて。
この、いまだに元気ですよね。この間沖縄来たんじゃなかった、
そうそう。この間沖縄来た時は、うん、カリフォルニアシャワーとオレンジエクスプレス流してくれたんですよ。もう。超盛り上がり。
多分見に行ったんで。
見に行った見に行った。聞きに行ったというか。
一貫としてますね、うん、これね。
観客の盛り上がり、さすがに、僕も若い方でしたよ。みんな、みんな先輩たちで。
先輩たちが。いや、素晴らしい。ね、懐かしい、うん。全然古くならないもんね。
古くならない。沖縄の人は、ああいう年齢でもあんなに盛り上がれるんだなと思って。
いやいやいや。
いい感じでした。
足場ですね。
はい。うん、
はい。
じゃあもう後半戦というか、まあ本当、締めのところに入っちゃうんですけど、あの、ぜひお互いに、あの、僕らで何度も聞いたりしてるんですけど、エール交換というか、あの、こんなとこ刺激受けたよとか、これからこういうの一緒に頑張っていこうねみたいなのを聞かせていただけたら、じゃあ、久子さんから。
はい。はい。あの、私の場合は、まあ、吉峰さん、まあ、あの、前から、あの、存じ上げているわけですけれども、今回の選挙にあたっては、あの、Facebook で、
はい。
うん。まあ、Facebook の中でもお友達、
でですね。
で、あの、吉峰さんがこう、こまめにアップしてるのを見て、うん、なんか本当に毎日も毎日頑張ってるな、っていうことで、うんうんうん、まあ、自分も頑張んなきゃ、とかね、ああ、こんなことしてるんだ、っていう、あの、そういうのを本当にあの、学びました。教えていただきながら。ということで、あの、まあ、彼のそういう、あ、彼のって目の前に、彼のと言ってさ、ね、あの、バイタリティ溢れるっていうか、うん、ね、その力強さっていうのを、まあ、ぜひこう、また、
刺激を。
そう、はい、いただいてですね、私もまた頑張っていきたいと思います。生、まあ、一緒に、ね、はい、ナージのために頑張っていきましょう、ということで。はい、
頑張りましょう。
よろしくお願いします。
素晴らしい。
で、Facebook のね、あの、うん、吉見さんの顔がまた可愛いんだよね。なんかね。
ラジオでは伝わらないですけどね、やっぱり。
可、は、愛い、可愛いんだよ、可愛い。
イケメンですよね。
イケメンだからね。
イケメンだけどさ、子供みたいな顔してて、なんか、自撮りしてるからさ、笑っちゃうんですけど。
本当に、ありがとうございます。
はい、
あの、面と向かってこう言われると、照れくさいですね。久子さんですね、やはりその、いつも笑顔で。
本当に笑顔素敵。
本当に笑顔でね、やっぱりこう選挙に出るっていう話になった時、やはり一緒に絶対に一緒に頑張っていこうっていうふうに、まあ握手をしたわけです。それでやっと今スタートラインに一緒に立って、これから良くしていこうっていう、那覇市を良くしていこうということなんですけども、やはり久子さん、そのね、ラジオでは伝わりませんけども、小さな巨人のような、どっかにもいましたけどもね、うちの、はい、うちの身内にもいるんですけども、小さな巨人が。あの、本当に小さい体からこの出すパワーとですね、この思いが声に乗って届く感じっていうのが、やっぱり僕は こう今久子さんが言ったようにコツコツコツコツやってることもあるんですけども、久子さんやっぱりこうやることがこうドンと大きくて、そのやっぱ大きなことも自分にとって、学んでいきたいところだなと、小さなところからドーンとこう乗ってでっかいのが波が来るようなそんなパワーを感じられて、自分もこうもうちょっと、人より前に出ていこうかなと、そういう思いにさせていただいた、女性でした。
あ、ありがとうございます。
はい、豆って、豆な吉見だよね、これ。本当に女性にも前だといいんですけどね。
はい、いや、まあ、握手ですね、これね。
握手ですね。
はい、素晴らしい。はい、あ、今、二人が、早速握手をしております。
はい、ありがとうございます。
今日、あれですね、今、最後の話聞けて、今日二人呼んでよかったね。
よかったよかった。
僕ら仲間だからこそ、
だから僕らは4年組んでるからさ。
あ、そっか。
まずいまずいまずい。
なんかいろいろ参考になりましたね。
4年、4年遡ってこれがなんか、選挙法に触れるかもしれないから。
あ、そっか。ということですね。
はい、僕らやっぱりその、那覇市民協議会という民間団体を作っていて、まあ、2位の本当に、あのボランティアだったりプロボノをやる団体をしてるんですけど、メーリングリストというのでね、まあまたもいろいろ仲間で連絡を取り合ったり情報交換してますけど、その中で2人が本当にエール交換をしてくれたことが一番あの僕らにとっては嬉しくて、であの本当にあのメールが僕らを幸せにもしてくれたし、あの僕らも頑張らなきゃという気持ちにしてくれたという、
そうですね、僕らはね、まちづくりをするために集まったんだけど、2人は市議としてまちづくりに参加、で我々は市民としてまちづくりに参加っていうようなね、でも方向は一緒ですからね、
そうそう、あのいろんなポジションがあっていいけど、ちゃんとベクトルは同じところを向いてる
って
ね、
いい町作ろうってことですね、いい町作ろう鎌倉幕府ということ
ですね、
あまり受けなかった今あまり受けなかったね
いつも受けるんですけどね、はい、
じゃあもうこれで本当に最後になるんですけど、はい、それぞれ最後にあのもう一回自己紹介と、あの頑張りますみたいなのを言って終わりましょうかね、
どっちから久子さんから言いますか
一緒に
じゃあ違うか一緒に言いますか
じゃあどうしましょう
久子さんから
じゃあ私からはい、はい、います。はい、上原久子です。改めまして上原久子です。そうですね、まあ那覇市がまあ、より良くなるようにということで、まあ、頑張っていくんですけれども、本当にあの、もう新人なので、はい、あの、これからもう一つ一つ勉強勉強、はい、あの、もうがむしゃらにやれよというたくさんの声もいただいてますので、懸命に頑張っていきます。
はい。
皆さんまたこれからも応援よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい。元沖縄県ドクターヘリパイロット、那覇市議会議員の吉峰つとむです。久子さんからもありました。やはり私たち新人ですから、当たって砕けろ、何でも来い、お話を聞いて、那覇市が良くなるためには、私たち力を合わせて、頑張ってまいります、
はい、
本当にこれからが、勝負ですので、皆様のご支援、激励、知ったはいっぱいよろしくお願いいたします、
はい、はい、イエーイ、頼もしいですね。じゃあ、次回の放送は9月13日水曜日、
はい、
20時から、78.0MHz の、FM 那覇で会いましょう。
はい。
はい。それでは、麻婆
ターボーの
街づくりハッピーレディオでした。